僕たち
ボンコロジェネレーション、
おはようございます。パーソナリティの海坊主です。この番組は大人になっても卒業できない中二男子たちが集まり、あの頃から今日に至るゲーム、おもちゃ、アニメ、漫画などについて好き勝手に話す番組です。番組ではメールを募集しています。コーナー宛てのもの、番組の感想、パーソナリティへの質問など、どんなことでもいいので、ぜひ番組宛てにメールしてみてください。メールアドレスはボンコロ g@gmail.com です。今日も秘密基地に大きなお友達が集まってくれました。
こんにちは。カロリーメイトみたいなお菓子はイオンの方が安くてそれなりに美味しいなと思ったケリーです。
こんばんは。カロリーメイトって昔食べて血液検査を受けたらすごいコレステロール値が高くて医者に怒られたシーズンです。
はい、お願いします。
本当によ
くないの？
なんかね、俺昔その学生時代に、まあ健康診断あるじゃん、その時に朝飯にカロリーメイト食っていったらすんげえなんかコレステロール値が高くてすげえ怒られて、で再検査にな
った。血液検査
そう、まあまあ血とるやん。
一箱、
いや、
あれ1本100キロカロリー。
うん、でも結構あったよね。で、俺今まで引かたか、あ、そう、10代20代ぐらいやったから、20代ね、21とかやったから今まで引かたことないのに引っかかってびっくりして、 そんなに、そんなに、なんていうの、コレステロール値上がるんだこれって思った記憶があります。
あ、そう、
まあ、普通にその後はあの血液検査再検査したんだけど、なんともなくてよかったです。
なんか小腹空いたからマクドナルド食おうって思うぐらいだったら、カロリーメイトかじった方が、
あれよう考えたらさ、クッキーのなんか凝縮版みたいな、
だから1本が100キロカロリーになって、クッキー
でビスケットか、
なんであれ2袋で200キロカロリーだから、まあよく噛んで食べたらお腹膨れるよって、
超栄養剤ですね。
でそれの、まあトップバリュー版は100円なんだよ。
安いですね。
ジェネリックね。
なんか、ただなんつうの、栄養バランスのはやっぱメーカーさんによって差異があるけど、カロリー的なのは1本どこも。
あ、味とかどうなん？フルーツとかさ、いろいろあるやん。
あ、うちチョコだけ買ったけど、
やっぱいろいろあるんですね。
いろんな味、まあ、一緒の味があるんだけど、チョコは、大塚製薬よりマックスバリューの方が僕好き。
あ、本当。一回食べくれてメタかしてみたいんですね。はい、というわけで今日の編集長は、
あ、僕だそうです。
はい、今聞かされたみたいな感じ。
5月号ですね。はい、お願いします。
こう中学生高校生の頃という、その頃に聞いた歌というのが人生の中で一番記憶に残りやすいんですって。
中学生ですか？
中高、だいたい10代半ば前後。
そうやな。
で、はい、僕も、まあ、それなりの、ね、弱いを重ねてるんですけど、その中高生の時代の、に聞いていいなって思った歌ってのは、今でも素で歌えるし、もう一つアルバムなんか全部歌詞なしでもほとんど間違えず歌えちゃったりするのね。これが30代以降になると、もう全然入ってこないの。
そうですね。何回も聴いて歌って練習しないと。
で、それたまに自分の心にね、こうビビビってくる曲もあるけど、あの中高生の時ほど、あ、この歌いい、この人の歌もっと聴きたいっていうような人って、ほとんど出会ってないんですよね。で、僕は、渡辺美里さんが好きで、まあ、やっぱ中高生の時はよく聞いてました。で、まあ大人になったらちょっと打足で、あ、CD 出てたんだ、じゃあアルバム買っとこうかぐらいだったんですよ。でもね、もういい、ね、こう、少年時代も後期になってくると、ライブとかで全然行かなかったのね、チケット取るのも昔めんどくさかったじゃん、あ、だって電話で、
電話するんだ、
そうよ、
あのなんかピッピッ、ね、受話器に当ててピッポポポピポポ言うんだよ、
そうそれで一歩でソルダーとかねしてたりするから、もうそういうのいや、めんどくさいから、だからチケットピアとかね、
そう、電話して、場所指定とかなんてできなかったよ昔ね。
なので全然そういうのも面倒だった たし億劫だったんで、絶対そういうライブ系って自分から進んでいったのって、ほとんどないんですよ。
大体友達とかに誘われる。
そうそうそう、チケット取ってくれるんだったらって言って、
まあ1枚取んのも2枚取んのも一緒やしね。
そうそう、うん、ここ最近だと誰と、なんだっけ、あれビーズじゃなくて、ああ夏休みとか歌って、
チューブ
2回ぐらい連れてかれたんだけど、別に僕ファンじゃないので、あこの歌知ってるだけで終わっちゃったのね、うんうんうん、だけど自分は渡辺美里さん好きだった、好きだから、うん、やっぱ一生のうちにやっぱ一度生歌って聞きに行かなきゃいけないかなと思って、僕らの町の近くで、あのツアーで来ることを知ったんで、うん、行ったんですよ、
はいはい、
でしたら、まあ、その、まあ、行くためにね、わざわざファンクラブ入ったんですけども
、うん、ああわざわざ行く、
チケット取れないから先行予約して、うん、おかげで3列目の真ん中で、
うん、めっちゃいいとこじゃないですか、
もう手の届くようなところで、で生歌ももう今別に渡辺美里さんってニューシングル出してわーってヒットするようなことない安定営業をやってるので、もう夏メロがほとんどだったんですよね、
まあまあ嬉しいよね、そっちの方がね、
何度でもむっちゃ感動して、
生美里、
うん、そこからですね、あの近くに来るんだったら行ける限りは行ってるんです。で今日5月号だよね、うん、一昨日も行ってきたんですよ、うん、ちょうどその周年誕生祭かデビュー何周年の、うん、で、25年がデビュー40周年なんで、うんうんうん、まあそれの前祝い系みたいなので、うんうん、それでも5列目で、ちょっと端っこの方だったんだけど、うんうん、でもうそで一回そのコンサート行ってから、こう僕こう iPod とかで音楽入れていろんな歌聞くんですけど、大体、うん、今3分の2は渡辺美里さん、
お
お、ね、祭りなんです。
ああでも、うん、俺思ったのは、去年あの亡くなられた元ミッシェルガンエレファント、
あ、
千葉雄介さん、あの生歌聴いときゃよかったなって思った、うん、
あそうか、
そう、う
ん、そんなわけでね、ちょっと僕もシーズン君も海坊主君も微妙に年齢が違いますので、なのでこう中高生の時に刺激を受けた歌手とか歌とか、うん、そういうのを今日はちょっと喋れたらなって、はい、思います、うん、で僕ね、こう渡辺美里さんが多かったんだけど、他にもいろいろ聞いてたんだけど、うん、で美里さんもアルバムが出ると10曲ぐらい入るじゃない、うん、1枚でこの特にこの歌いいよね、あの歌いいよねっていうのの過半数は小室哲哉が作曲してるんですよ。
あ、なるほどね。
だからその僕が中高生の時ですよ。で、大学生ぐらいになると、小室ブームの時代なのね。
うん
ね、うん、TRF とか、グローブとか、安室奈美恵も、篠原涼子も、はい。で、その辺も結構、TRF って今もやってるけど、別に今小室とは作ってる、うん、歌ってるみたいじゃ、うん、本当にあのブームだった時のとかっていうのを、うん、ほとんど僕小室メロディーに感化されてるなって思って、で中学生の時とか歌詞カードとか見ても、うん、作詞作曲とか特にチェックしなかったんで、
歌詞ってあんまり実は重要視しないんじゃないかな。
いやそれも人それぞれ、メロディー優先とかさ、うんうん、だって僕の中の耳心地がいいのの多くが小室
TK サウンドですね。
なんだろうね。
あ、
うん、なるほどな。
だから僕まず一人目はもう本当だから最初期の頃の美里さん、はいはい、他にもね、
うん、
一番好きなのは大江千里が、
うん、
あの作曲したんですけど、うんうんうん、あの10 years っていう10年っていう歌があるんです、
うんうんうん、
でまあ、あれから10年経ったよね、うん、これから 10年まだあるよね、でもこう人生こうどうしたかったか愛したかったかっていろいろまだ探し回ってるけど、 まだ見つかってないよっていうような歌なんです。うん、だからそれ中学生の時に聞いて、まだ10代じゃん、
うん、
でこれから10年でどう生きるのかなって考えながらその歌口ずさんでて、二十歳になった時に、うん、あ、10歳の時から10年経ったじゃん、
う
ん、
そうですね、
でこれから大人になっていくじゃん、うん、なんか節目節目で結構ですね、
うん、
この歌出てくるんですよ、
うん、あ 10周年ずつ、
ね、そう
まだ探してんでしょ、
探してる。まだこう僕の人生で大切なものは何かまだ今も見つけられていない、
うん、な道半ばですね、
そう、
はい、
って言ってこうでカラオケとかでも勝手にもう鳥でその歌歌って、うん、勝手に感動してうるうるしています。
まだ探してんだ、
うん、どうです皆さんは。
僕は例えば、僕は小学校の時に、
うん、
まあ、低学年の時に、まあ、光源氏とかが
流行ったけど
、まあ、僕男やから正直男の男性のグループとかは、まあ、曲とかは知ってたけど、
うん、
っていう感じで、高学年ぐらいになるとちょこちょこビーズが出てきたから
、バンド、ビーズ、ビーング系、はい、
バンド系かな、バンドとか、
うん、ビーズってバンド、
バンドですね、
バンドはバンド
でしょ、うん、
まあ一応サポートメンバーもいますけど、まあ、ユニットで、うん、でまあだからライブなんかもバンド形式でやってるから、
うんうん、
でその後に出てきたのが中学校の時はそれこそイエモンとかイエローモンキーとか、うん、でその後にミッシェルが出てきて、その間にグレーとかラルクが流行って、
あ、なんだっけ、ビジュアル系、
ビジュアル系、あ、まあ、ビジュアル系じゃないって本人たちは言ったりもしてたけど、
ラルク最初の方はまあビジュアル系、
ね、シャズナとか
言ったとか言ったで、その間にハイスタとか、
ハイスタって言った
ら、うん、ハイスタンダード、
あ、分かんない、
あ、そうなんや、そういうちょっとなんかパンクメロコアみたいなのが入ってきて、うん、で大学に入ると、まあそうやな、まあタトゥーの事件もあったりとかして、ミッシェルが流行ったりとか、
あ、タトゥーってロシアの
ロシアのタトゥー
で、Mステですね、
Mステで出たくねえとかっていうね、 あれがあったりとか、うん、でもその間に、まあ、例えばポルノだったりとか椎名林檎が入ってきたりとか、ジュディ&マリーが好きだってやつも、だから俺はもうどっちかっていうとバンドミュージック、バンドのスタイルの曲をずっと聴いてきた。
でバンドブームの時は、うん、シーズン君は認識あんの？そのホコイカ天の時。い
や、ホコ天、
イカ天、
イカ天の時はまだ小学校ぐらいで、
に
やってるっていうのは知ってたけど、
どういうものかとはまだ
なんとなく分かるけど、実際見てそのチェックしてたりはしてなかった。だからその後でブランキーとかが出てきたっていうのは知ってるけど、そうブランキーとかさ、
ビギンとか、ね、
ビギンとか、そう、あと何だっけ、木星に
タマ、
タマそうとか、あの辺が出てきたのは知ってるけど、
うん、
実際リアルタイムで見ててはいなかったかな。
うちはジン、ジッタリンジンとか好き
だったよ。ジッタリンジンあったね。またいた、でもだいぶ前だな。だからそうバンドで、洋楽なんかもやっぱりバンド。
洋楽も行っちゃってた。
ニルバーナとかさ、流行るんだよやっぱり。もうなくなっちゃったけどね。まあそんな感じかな、バンド、うん、僕はバンドの世代ですね。はい、海坊主くんは。
僕は小学校6年生の時に初めてライブに、うん、行くんですけど、
生意気、
あの連れてもらったんですけどね、あの熱狂的なファンの人が母の友達にいたので、
は
い、
まあ、なんでそれまた行くことになったの。
僕も聞いてて好きだったからなんですけど、キンキキッズの、
はいはいはい、
キンキキッズすごくない、
すごいですね、
ジャニーズでしょ、旧ジャニーズ、
まあですね、スマイルアップですね、はい、キンキキッズすごかったですね。
へえ、それね、ドーム
とか、ドームですね、
へ
え、あれは熱狂的でしたね。
あれどうだろう、そのドームとかって、ああそこまで広いのって言ったことないな、うん、文化会館とかシティホールレベル、
ね、
だから1000人ちょっとぐらいのホールぐらいだけど、うんうん、さ球場とかでやってたらさ、外野席なんかさ、
う
ん、
まあ、モニター
も、まあ、米粒みたいな感じ
で、米粒じゃん本物は、うん、それでもやっぱ満足するの？
やっぱね、近くに来てくれたりとか、あの花道があったりするので、もうちょっと近くなったりするんですよ。で、まあ、基本的には後ろにモニターがついてるんで、それの見ながら、うん、
フェスとかって行ったことある？
フェスはないですね。
何組のバンドとかアイドルがグループがビャーって、もう入れ替わり立ち替わりみたいな、うん、
ないですね。
あ、ないんか。
なんか一点集中、この人の歌みたいな感じで、一人の歌手とかの方が、あれ昔ね、コンビニ主催の、
コンビニ、
うん、コンビニ、
ロッピーとかそういうのがやってるかもしれないね、チケット
も。もう今なくなっちゃったコンビニ主催の、うん、そのいろんな歌手が集まるオムニバス形式のコンサートっていうのチケット当たったから、行ったことがあって、スーパー、まだ爆風スランプからスーパースランプに、変わった頃サンプラザ中野さんと誰、うん、パッパラ河合さんですっけ、うんうん、のとかなんか見たよ。
あ、覚えて、あんまりあれなんだね、うん、あのテンションがあんまり上がらなかった感じだったんだね。
あ、でも知ってるから、うん、わーっていうの半分ぐらい知ってる人いたから、うん、わーだけど、あの僕リズム感が悪いんで、コンサートとかでイエイイエイイエイウォーウォーウォーってこう、うん、なんかウェーブしたり手振ったりなんか仕草とかあるじゃない、うん、もうあの歌だったらこれ、うん、それがねテンポずれて恥ずかしいのよ。結局誰も気にしてないんだけど、うん、
見えないと思いますよ、
ね、なんか知らない間にちょっと半テンポずれてるみたいになっちゃうのが苦手、う
ん、なるほど、うん、ごめん、はい、好きな近畿の続きを
の続きですね、はい、まあ、でその頃の世代ってポルノグラフィティとかラルク・アンシエルとか、ね、で歌番組も結構多くて、
多かったよね昔ね、うん、歌番組
バラエティ番組の企画でこうデビューしようみたいな、
あったね、
野猿とか
朝やんとか、モーニング娘。
もそうですね、平家道夫とかね、う
ん、平家道夫おったんだ、
懐かしいですね
懐かしい
と、あとはあのポケットビスケッツ、ブラックビスケッツ、
ああ売りなりね、
俺は総選挙行ったよ、
僕も行きました
去年
学生で、
ね、紅白出てましたね、
出てましたね、
カットしたよ、俺は、う
ん、でもまあそれが小学校中学校ぐらい聞いてて、で高校になったら MD が
MD、
うん、出て、僕初めて高校1年生で、まあ、MD は出てたんですけど、
まあ、保険してたね、
まあまあ、
うん、初めて買ってもらった MD コンボと MD ウォークマン買って、過ごしてたんですけど、その時はもうポルノグラフィティとラルク・アンシエル、あとフロー、
フローね、
うんパッと今出てくるのはそのあたりかなとは思うんですけど、
ミスチルとか、
あ、ミスチルも、あ、でも高校、それこそ高校生ぐらいですね、うん、の時に先輩からいいよって勧められて、
あれは息が長いよね、
そうですね、
信者がずっと通る、
今僕ら喋ったのってその中高生の時に活躍してた歌手たちじゃん、
う
ん、
はいはい、
でもうすでに僕たち中高生の時にはおじさんおばさんになってる
歌手と、まあ、20代後半30代
40代ぐらいになってる、うんうん、こう歌手とかで感動した人とかっていますか？うん、僕はね、うん、武田
鉄矢、武田鉄矢ね、
あのドラえもんのリトルスターウォーズの、あの主題歌
歌って
て、うんうん、あの少年期っていう歌が、あれ、
あのコミックスで歌詞が載ってるよね、載ってるよね、
ああ僕はどうして大人になるんだろう、ああ僕はいつ頃大人になるんだろうって言って、あれがなんか心に染みて、うん、こういつ毛が生えるんだろうみたいな感じでこう悩んでた時、あれもよくなんかジーンってくるんだよね、
そういう系か、
感動か、
あと
感動やったら俺は
感動とか、うん、この歌いいじゃん、もう古い曲だけどみたいな、
井上陽水が好きやった
ら、ああ大人だね、そう
井上陽水はなんかラジオかなんかで少年時代かなんかをちょろっと聞いて、でなんかその歌の話をしてたら親父が、ああそいつはこうこうこういうグループの出で、
アンドレカンドレ、
そうアンドレカンドレの出で、うん、でもうギターでジャカジャカやって、昔はもっとやばい顔してたんだぜみたいなことを聞いて、
人間なんてラララララララ
で、で、あ、そうやって聞いたら井上陽水って、あ、歌うまいやなこの人、
あの中森明菜の飾りじゃないよ涙を、うん、あのセルフカバーしたのとか、
うん、作った人、
そうそうそう、
パフィーもあの人だよね、
うん、
確か、
そうそうそう、
パフィーも奥田武もそうやし、うん、あの人も曲提供してるのよ、だから
要するに大人だね、うん、まあ、こう少年時代にドラえもんにて藤子不二雄で関係はやっぱ名曲が多いってことですな、
うんうん、
僕は吉幾三さんが、
吉幾三さん、
ゲゲゲの鬼太郎ですか、
いやもうね、それはあの最近知ったんですけど、うん、ゲゲゲの鬼太郎大学生ぐらいになって知ったんですけど、うん、 あの雪国が
追いかけて追いかけて追いかけて、
それをカップヌードルに自分で替え歌をして、与吉育三さんが
ライブ
で
歌って、追いかけて、
そうです、追いかけて、
追いかけて、追いかけて、
カップヌードルってこうちょっと自慢ですけど、その印象が、
もともとちょっとコミックソングっぽいの歌ってたもんね、与吉育三って、ね、
もうあの
よくまあネタ、ネットでもネタにされてたもんね、
俺はこんな村嫌だな、最高ですね、
最高だったもんね、
まあそうか、
うん、
なるほどね。
あと僕もうちょっと時間になってきますが、最後はあと中島みゆきですね、ユーミンより中島みゆきでしたね。
プロジェクト X のイメージしかないな。
あ、教科書に載ってたんですよ、国語の
時代、
時代、永久欠番やったかな、欠番、
ああそうなんだ、分かります、永久欠番、はいはい、僕ね、うん、中島みゆきってなんか暗い歌を歌う人のイメージだったのね。
そうですね、
昔特にね、うん、なのでこんなの聞いちゃいけないって思ってたんですけどはい、はい、じゃあラジオ番組たまたま始まったの聞いたら、うん、むっちゃおもろいおばさんだったんですよ、うん、
ラジオってほんまそれあるよね、
うんうんうん、で、うん、あ、全然そこでイメージ覆って、うん、そこから聞くのと、あとちょっとすごくこう慕ってた先輩も中島みゆき聞いてて、うん、そこにも感化されて、うん、今ほとんど1話アルバム持ってるけど、やっぱ80年代90年代ぐらいのみゆきさんの歌が好き、うん、プロジェクトで、あれは名曲だと思う、空と君との間、
あ、
家なき子、
空と君、うん、あ、
あれは名曲だ
と思う、なるほどね、はい、なんかこうガッと拳の効いてる曲、あの歌でね、
ユーミンは、みんな
ユーミンか、
僕魔女の宅急便のイメージが、
そう、俺魔女宅急便だね、じゃあね、
で、あと春よ来いか、
あ、春よ来いはそうですね、うん、イメージありますね、もう
だから多分こう今60、70ぐらいがまだ歌うバリバリ、まあまあ歌えて大御所だと中島みゆきとかユーミンとかサザンとか、
そう、
ああ、サザンオールスター、
サザンもそうだよね、
サザンあんまり得意じゃないんですよ、
そう、でも去年思ったのは、うん、そういう人たちもいつかはマイクを置く日が来るんだよ。
いや、そうですよ、そう、
だから今のうちにいかんと、ほんまに、
そうそうそうそう、ま
あ、本当そうですよ、もう今
そう、ほんまそうやで、俺も去年それは本当に思った、
息子がね、アリスのチャンピオンを今すごくハマってるんですよ、
あ、だったら行かなきゃいけないよ、
アリス、いや、もう
アリスは
新次さんいないですよ、
谷村新次さん、谷村新次さん、そうや、
最近小田和正さんあんまり聞かないね、
ああ、そうですね、あ、でも何年か前はあの人毎年クリスマスにコンサートをしててテレビでもやってましたけど、
ちょっとコロナでペース乱しちゃったじゃんね、
まあ、あるよね、そうだね、
で、もうは70後半ぐらいの歌手になると、
うん、
橋幸夫もそうだしさ、あ、小倉圭さんなんかも引退コンサートとか、
あ、そうなんですか、引退コンサートがあったんですか、
とかやってるから、
多分ね、埋まるか埋まらないかギャンブルなんだと思う、
ジュリーとかそうだもんね、
ありましたね、
コンサートは別にできる体力持ってても、うん、いや、みんながもうコロナのあれ明けで来たがらないとかで、
そんなでっかいのじゃなく、もうちょっとその規模もさ、うん、ホールもさ、どこまでとかって、うん、どこまで妥協できるか
だね、
歌手もね、
やっぱ1000人以上は入れたい、2000人は欲しいとかってやっぱあるもん ね、
プライドもあるだろうし ね、うん、でも行ける時に行っておいた方がいいなったら行ってよかったなと思った、うん、でちゃんと歌手やってる人はちゃんとボイトレもちゃんとやって、うん、カラオケじゃないな、
うん
うん、かちょっと感動しました、
な
あ、そうやね、だからよっぽどじゃない限りは行けるうちに行っとけっていうのは多分、
うん、
今日言いたいことだよ、僕は
心がね、うん、ホクホクした、
そう、
うん、感動した、よかった
です、やっぱプロなんですね、
そう、うん、山崎まさよしさんみたいになんかフリートークで終わらせたっていうなんかライブがある
し、それはね、もっと話術が上手にならないとね、さだまさしみたいにね
そうですね、ほぼほぼ喋ってるライブ
言うと
ったね、でもあの人お事件なんでしょ、
さだまさし、あれから
しゃべる、だから喋られるんですよ、でそんなんがないんだったら、
うん、
逆に安室奈美恵なんかはトークせずにひたすら、うん、歌うだけなんですってね、
なるほどね、だ MC が得意とか苦手とかじゃなくて、まあ歌を
聴かせてあげて、ファンも歌を聴きに
来たねってことやもんね、
うんうん、
パフォーマンスを見たいってことやもんね、
まあ笠置シヅ子のね、
うん、
あ、引退コンサートも行けたら行きたかったなと思いました、
ブギウギでやってましたね、
はい、
はい、
行きたい時に行けと、
はい、じゃあ帰りましょうか、
はい、
はい、さよなら、
さよなら、
さよなら。